77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組は諫早を次のステージへ、 Go to the next stage、 九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、諫早を次のステージへ、 Go to the next stage、 九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことならハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
社長さん、経理を面倒に感じていませんか？アルティメットは経理のアウトソーシングと経理事務の効率化をご提案。また会計フリーの導入、操作、運用支援を行い、社内のモチベーションアップをサポート。経理の窓口アルティメット。
アルティメット。
中小企業家同友会諫早支部会員小柳隆二です。飯盛町で小柳畳商店という畳製造業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目標を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や小柳畳商店の小柳隆二までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
令和3年3月29日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋
と竹の鮮魚みさねえです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
ダメだ、好きが止まりそうにない。
おこんにちは、かんちゃんです。毎週月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組、知っとう？
知っとうさ。
さすが。じゃあ収録版がいつでもネットで聞けるっては知らんやろ。
知らんかった。
社長さんいらっしゃいで検索ね。
はい、今週も始まりました。
はい、始まりましたよ。
始まりましたね。桜もね、もちらほらね、散りつつある。
散りつつある。私昨日白木峰行ってきました。
白木峰、ああ、どうやった？
もうね、菜の花と桜が散りかけの桜吹雪とね、綺麗でしたよ。
綺麗やったね。よかったね。
うん、
よかった。一番いい時じゃないかな。
うん、一番いい時でした。
ね、
うん、
ね、
いい。
あれはあれもねちゃんとね、うん、あの種じゃないって言ったね。
何の？
え？
種じゃないってどういうこと？
要するにね、
うん、
種で植えよったらこう、うん、なんかこうバランスが整わんらしいね。
あ、そうなんだね、うんうん、
だからある程度それ、そのある程度の状態でこう植えてるみたいね。
あ、そうなんだ、うんうん、だからあの菜の花畑綺麗
な
のね。な
んかねそういうパフォーマンスがやっぱりねご努力があるみたいです、
うん、おー、ね、そうなんだ。
で先週は1週間にぎやかな諫早市でしたけど、
はい、
とね、新しい市長さんが誕生しました。
誕生しました
大久保市長さん、よろしく
新諫早市、はい、
お願いいたします。
いたします。
ねえ、
うん、
さあどう変わっていくんでしょう、
はい、楽しみですね
、うん、はい、というわけで皆様お待たせいたしました。本日のゲスト様をご紹介いたします。記念すべき99人目のゲスト様、本社大村ですね。害虫駆除サービス、薬剤を散布しないスタイルで住まいのアレルギー対策されてます、ラクダ診断者酒井優様、よろしくお願いいたします。
酒井さん、よろしく。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。やや緊張気味なんですか？
もうかなり緊張してます。
かなり緊張してるんですか、はい、ね、すぐ楽になりますから
始まる前から緊張するとあくびが出るんです
体質が
変わった体質や。
リラックスしてるように見られるんですけど、
ね、
とんでもないですね。
とんでもない、逆に緊張してる。
これあのラクダ診断車ってこうね、車はあのなんていうの、これ
公車とか牛車とか、
そう、
ああそうね、はい、の車ね、
車です。
ラクダはひらがな、
はい、
診断はあの要するに診察っていうか診断する、
そうですね、診断、
ラクダ診断者、整骨院かって思いますよね。
あ、そうよね、
うん、
よく言われます、
ラクダ整骨院
後でマッサージしても全然違うね
、まあ、害虫駆除とか、
はい、
薬剤を散布しないとか。
え、薬剤散布しないで害虫駆除ができるの？
駆除、そうですね、あの、まあ、状況次第ですけど、
うん、
まあ、メインは毒餌を食べさせて駆除をやったりとか、と、まあ、そのシロアリ通常こう薬撒いて5年間来ないように予防というのが、
うんうん、
まあ、今までだったんですけど、
はい、うん、
結構今その体質的に薬を撒きたくないとか、
うんうん、
あとやっぱり5年おきに結構お金がかかるので、
あ、
子育て世代とか年金の方とかは今ちょっと抑えたいとか、
うん、
方もいるので、うん、それだったらもう薬を撒かずに、
うん、
もう負担が少ない金額をかけてもらって、うんうん、でシロアリがもし入ってきた時に駆除を保証しますっていうやり方で、う
ん、あ、なるほど、
はい、
それいわゆるサブスクっていうやつですね。
そうですね、月々月980円で、う
ん、それを月々、はい、
払ってもらってたら、
うん、月980円でいいんですか？
そうなんです。
それでも広さによるやろ。
いや、あ、そうです、60坪縦坪1階部分が60坪まではもう一律で、
じゃあ松田さんち10倍です ね、
そうですね、
月々9800円ですね。
どうしましょうどんなんや、
まあ、普通の一般的なお家で、はい、まあ、その1000円前後って感じなんですかね。
そ
う、月々そう払っとけば
安心ですね、
うん、5年おきも結構な値段するよ。
いや、もうそれがね怖くてね、害虫駆除サービス来ました、うんうん、あの床下診断しますとかって無料で診断しますよくあるけど、いや絶対これ絶対シロアリいるから駆除しましょうって言われるよねって
まあね、たまには ね悪質なっていうのもこうニュースで聞いたりはするけどね、うん、
そして、
まあ、
その駆除料金も結構高いでしょ、1回につきね、だからそれも怖いなって、
うん、うーん、まあ、それはいいですよね。
980円でずっとその5年おきにまた追加料金とか来るわけではないんでしょうね。
そうですね、あくまでもシロアリが来た時の駆除を保証するので、
うんうん、
もう出たからといって追加料金がかかるわけじゃないですね。
ただこうシロアリが出ました、駆除が必要です、
はい、
その時に追加料金ないって
ないです ね、
はい、いいよね。
でもシロアリ出ましたというのはその都度というかしょっちゅう診断に来ていただけるんですか？
点検はですね、うん、ご希望があれば別途いただいて、あの、訪問してチェックをするような形ですし、う
ん
う
ん、なるほど、
まあ、お客さんが気づいてすぐ連絡いただければ、
うん、
そんな建物がこう倒れるとかリフォームが必要とかもないので、
うんうん、
お客さんが気づくことってどんな風なことで気づかれるんですか？
まあ、羽アリが飛ぶとか、
はいはい、
あと、まあ、和室とか、
うん、
押し入れとか、
うん、
こう普段あまり見ないところをたまにこう ずらしたりとかしたら、うん、シロアリがいたとかっていうので、ね、毎年やっぱり何件か駆除の連絡が来るので、もうお客さんが発見してもすぐ連絡をいただければ、まあ、駆除はすぐできるので、
じゃあ駆除するときにはもう無料っていうか、 そのサブスクの中に入れられてるっていうことですね、
はい、だから最近のうちってこうなんていうかな、 4面の壁が凹凸がない壁が多いよね、あれってシロアリ防止なんやってね、
そうなの、
だからと柱っぽいデコボコとか、こう立体的な壁みたいなところがね、いくら局長がこう説明してもラジオでは見えないので
局長一緒、
そんな感じそんな感じ、
なんかそうらしいね、そうですね、
まあ、こう入りやすい場所もあったりとか、で最近はもう下がコンクリートでお風呂場もユニットバスなので、もう以前ほど
そもそもがいないいないっぽいお家が増えてるから、
元々今から建てるのはいない設計で建てられるんですね、
ならばこのサブスクでいいんじゃないのって考えるお宅も出てきてるんじゃないかなと、
しかも駆除がそのなんか怖い薬剤を使わない、
そうですね、なるべくも使わないように、
はい、それは安心ですよ ねお財布にも優しいし、ね、体にも優しいよ ね
これそのなんていうの、もともとここにこの仕事をするに至る経緯っていうのが、
はい、
そもそも保育士なんでしょう。
そうなんです、もともと保育士、まあ、小さい頃から子供好きで、まあ、保育士になるんだと思って、短大も行かせてもらって、
ああそうか、資格取るためにね、
そうですね、
夢は叶ったのね、保育士の。
そうなんです、叶ったんですけど、まあ、勤めた先が夜勤が養護施設で夜勤があったので、でうちの妻もあのグループホームで夜勤があって、でお互い夜勤をしてたんですけど、まあ、娘が2人目が、長男1人いたんですけど、娘が2人目できた時に、ちょっとお互い夜勤だときついねっていうことで、
なるほど、
はい、
昼間の仕事に変わろうみたいな、
はい、そこ で拾ってもらったのがシロアリの
教師、たまたまね、はい
は
い、
シロアリの会社は、どうやって探されたんですか。
ハローワークで、
ハローワークから、
ハローワークで探して、でたまたまですね、本当シロアリ屋さんになりたくてなったわけじゃないので、
たまたまね、昼間の仕事をやりたくて、
それ奥さんの方が昼間の仕事を探すわけではなくてね、
そうです ね、はい、
また奥さんが別にあの昼間の仕事を探してたらまた違う形になってたかもしれない、ね、
もう今はもう多分シロアリ屋さんはしてない、
ね、保育士のまんまよね、
かもしれないです ね、すごいなんかご縁さ、
流れよね、まあ、そこでやってる中で薬剤散布がちょっと疑問が発生したとか、
そうですね、もっと入ってで、なんかこう健康診断、基本こう薬とか薬剤とかっていうので、こう健康診断は年に1回健康診断行くじゃないですか、
はいはい、
で何かあったら治療するじゃないですか、けどシロアリって何も起こる前から5年おきに薬剤をまくる、
はいはいはい、
そこでなんかこうなんかちょっとなんでかなっていうのがもともとあって、でお金も安いもんじゃないので、お客さんのところにこう5年後の更新に行くんですよね、行ったらやっぱりもう5年来たとねって言って、
そうですよね、
もう悲しいな、嫌な顔されるので、なんかもう行くの
がお金が飛んでいくみたいなね、ああなんかちょっと分かるかも、
そうでいろいろそういうのもありながら、でまあ、うちの実家をですね、親からこ うちも薬ば撒いてもらおうかなっていうところ で、はいはい、で初めてこう薬どがんとば巻き寄ってやろう、お客さんには安心って言って巻いてきてるんですけど、はいはい、実際家を巻くってなった時に成分調べて、ちょっとこれは子供3人いるので、ちょっとうちには巻きたくないなって、
巻きたくないっていう薬を巻いてたのね、なるほど、なるほど、その頃はね、
最近は特にねアレルギーとかね、シックハウスとかね、
そうですね、
子供たちの体質がナーバスになってるもんね、
敏感になってて、でもともと自分も生まれつきの心臓疾患があって、
そうなんですか、
で学生の頃こう部活を続けれなかったっていう思いがしてたので、
なるほどね、
なるほど、まあ、そういうとこもあって、
なんとか子供たちに健康で生きさせるにはどうしたらいいかみたいな感じね、
でもなんか子供たちさ、僕何人か、一番下の子特に知ってるんやけど、めっちゃスポーツマンよね、
そうですね、
そうなんだ、
はい、
な3人皆さんそれぞれ違うスポーツですか。
そうですね、お兄ちゃんサッカー、最近まで、最近やめたんですけど、うん、ずっとサッカーしてて、うん、で真ん中娘はバスケットで、一番下も、まあ、バスケかお兄ちゃんお姉ちゃん見てどっちかしようかなっていうところ でサッカー選んで、うんうんうん、はい、今サッカー
なんかね、全身バネみたいな
全身バネ、
うん、全身バネみたいな、
いつもとビヨンビヨンしてる
、うん、ビヨンビヨンしてる、
いやそうですね、ね、なんか
で小学校に入学する前、幼稚園の頃を知ってるんやけど、うんうん、みんなこう経営者の集まりもね、よう連れてきよって、
いいねそれね、
みんな社長さんたちにね、うん、こんにちは名刺くださいこんにちは名刺くださいってね
言ってます
そりゃもう、もう今のうちからいい営業マンで、
そうですね、
営業面白いよ、
営業取ってこいって言って
ないと自分より取ってくるんじゃないかなと
帰ってね行くじゃない、
大村とか歩いてても自分より知り合いが多いですもんね
そんな、
はあ、
あ、いいですね、はあ、
青葉くんやった
よね、はい、青
葉、青葉くんのお父さんでしょとか言われてる、
そうそうそう
青葉くんの方が有名
だ、はい、あらってでこう歩いてても青葉くんこう誰かに手振るんですけど、うん、後から誰って言ったら誰々くんのお母さんとか誰々くんのお父さん
いやそんな感じの
すごい、うん、
あのね楽しい、
楽しいね、
そうですね、
ね、物おじしない
のかな、うん、なかなか、ね、なかなかいいですね、
うん、ね、いろんな大人の人たちに可愛がってもらって、
うんうん、うん、
で可愛がられ方を知っとるとさ、それって営業よね、
営業ね、
うん、そうですね、
うん、
多分末っ子だからその辺上手に
ね、
はい、上手にね、
はあ、もう後継ぎの営業マンができてすでに
そうですね、
ところで会社名のそのラクダ診断車のラクダってどっから来てるんですか。
ラクダはですね、これラジオだから皆さんわからないと思うんですけど、はい、もう本当に顔がラクダそっくりなんです
ラクダ、
そうな、もうちょうど独立したての時ぐらいしようかなという時に、はい、動物園に家族で行って、うん、で多分うちのが子供たちに仕込んでるんでしょうけどもうラクダに向かってパパパパパって、ね、パパこっち来てって、ね、
あのバイオパークにいる
あ
モニョモニョこう口いつもあごめんすいません今私それしか見えなくなってきた
で高専が
誰も高専やって
今マスクで隠れてるけどね
靴がいつも上動いてるでモニモニ
っていうところで、
ラクダ、パパラクダにそっくりだから、でもラクダって優しい目してるよ、
でもそうなんですね、
うん、だからラクダ診断者やもんね、
そうなんです、もともとその薬を巻くっていうよりは診断で早期発見でっていうところで
最初からまかないスタイルやったからね、
そうですね、
ね、なるほど、
前一度あのお話聞いた時にそのドキュメンタリー系のドラマのカナリアの
子供たち、
子供たちかいうのをこうね見せていただいて、なんかそういう話題よね、
そうですね、
シックハウスのやつやったっけ、
はい、
ね、
もともと私がその薬やっぱり薬剤が良くないっていうので、まあやめようかなと思ったんですね、はいはいはい、でまた保育士とかの方に戻ろうかなと思ったタイミングで、うん、そのドキュメンタリーを見て、
はい、
でそこに出てくる当時6年生の女の子が出てて、うん、で薬剤をシロアリ防除剤を撒いたのがきっかけで、うん、あの化学物質過敏症になってしまって、うん、学校にも行けなくなってっていうのを見て、
うん、
でその子があのこういう撒いた巻いたことでこういう体になるっていうのを分かってたら、
うん、
私たちは最初から巻かなかったって言って、
そうね、
もうそういう知識がなかった私たちが悪いんですっていうのを6年生の女の子が言ってるのを見て、でそれを見てシロアリの薬のことも知ったし、
うん、
そういう危険があるっていうのも知ったし、
うん、
子供も好きだし、
うん、
っていうところでそのままやめるよりはそれに要望に変わる他の方法を広めていけたらなっていうところで、
なるほど、シロアリのこと知ったからには子どもたちの未来を守らんといかんぞとことになったわけね、
そうなんです、
まあ、ある種の SDGs ですね、
うん、
子どもたちの未来、
そうですね、
素晴らしい活動ですよね、
うん、
またあの地域っていうかあの中小企業家同友会でもね、
はい、
経営の勉強をされてて、そうですね、何年前でしたご加入は。
入ったら多分2年か3年ぐらいになると思います。ずっと入りたくて。
なんで入りたかったんですか。
そうですね、今一人でしているんですけど、
はい、
けどやっぱりゆくゆくは社員を入れたりとか、
なるほど、
そういうところで勉強をしたいっていうところ、直接的な経営の勉強とか、まあ、今のうちで入っとって、そのなんつ行動計画、
うん、
将来どうやって動いてどういう道筋でっていうところも計画を立てたかったので、
うんうんうん、そういうのも教えてくれるもんね。
そうですね、
計画の立て方とかね。
そうですね、うんうん、そういうとこがもともと苦手なので、
うん、
一人でしてるちょっと甘えもあるじゃないですか、そういう細かく しなくても誰も見ないっていうところ
確かに
そうよね、はい、昼まで寝とっても OK やもんね。誰
も、でもそういうとこできちんと何年後、3年後、5年後、
うん、
売り上げはこれぐらいで、従業員さんはこうでは何人っていう計画を、
うん、
はい、立てたいなっていうところで、
うんうん、大体立てた通りになるもんね。なんかその
今何年目ぐらいですかって言ったら、
授業
から、
うん、授業で丸8年、
丸8年、
はい、5月で8年になります。
いくつからされたの。
30、もう30をきっかけに何かこう将来を決めたいなっていうのはあったんですけど、
いややっぱすごいな。
すごいね。じゃあ30歳から今
29から始めたですね。30万円、今37になったので。
うん、あ、そうですか。若いもんね。
でもやっぱなんか自分を振り返った時にそんな発想なかったもんね。
うん、なかったですね。
ね、
うん、
全然なくて30、29やろ。
29ですね。
車とバイクのことしか頭なかったよね
おちゃんはそうやったと思う。要は女の子とかなかったの。うん、女の子ともあったよね
いやだってそれが目的や
ちょっと動揺しております
でその車もそうやし大きなバイクもさ、
うん、
その女の子乗せるために免許取るわけやね。
そうそうか。とにかく女にモテたいが一緒のところがずっと20代30代っていうところでしょ、多分、あほちゃんからさ。
まあまあそういうな時代背景やったよ、ね、でも今の子ちょっと違うよね。
ちょっと、うん、間違ってきてるなっていうのは、今の若い子たち早くから起業しようっていうね、自分の足で稼ごうっていうね。
だからその優良企業っていう概念がもうなくなってきてて、
うん、もうほら青葉くんなんかはもう幼稚園の時から名刺くださいの、
うん、多分もうね起業した方がいいんじゃねえかっていうね
もう小学生で起業させたらどうですか
お今中学生とかも社
長、ね、そうですよね、
うんうん、当たり前の社長さんいらっしゃいますもんね、中学生もね、
うん、本人なんかやっぱりそういう商売してる人たちと関わらせてもらってるので、うん、やっぱりそういうのは興味あるみたいで、
うん、あ、そう、
あ、
今ねだからねその中学校の社長さんなんかも、
うん、
あのデータ屋さんなんよね。だから中学生がどう見てるかっていうデータをたくさん集積してて、ね、それを企業に売るみたいな。だから小学生でも社長になれるわけ。
なれるよね、
小学生の目線でどう見てるのかっていうデータベース取れれば、
私たちの時代からして30で企業早いねとかって言ってるけど、もっともっと早くなるよ ね。
だからその、ね、ネット社会になって、うん、そういうその情報戦っていう情報っていう商材が出てくるじゃない。だからそういうのでやると年齢とかその立派な事務所もいらんし、
うんうんうん、
ネット環境とパソコンと、まあ、パソコンもいらんかもしれない、
うん、
今 iPad があれば、
あ、そうですね、
いろんなことできるんじゃないですかね、うん、
可能性は広がりますね。
だから小学生の気持ち、そういうのデータって小学生が取った方がいいもんね、
うんうん
うん、やっちゃいなよ
そうですね、
もうそれ青葉くん倫理法人会とかどういう会の社長さんたちの中にポーンと入れ込めば、
う
ん、なんかやりかねない、ね、
そうですね、面白いかもしれない
と思いますよね。面白いで、なんだっけ、あのそうそう、あの打ち合わせ中に、はい、なんかプレゼントしようかって話してて、ね、シロアリプレゼントっていう話もしてた。
シロアリプレゼントですか、
うん、羽アリプレゼントみたいな、
あれ羽こうず飛んでるところを見るのが、ね、なんとも悠長でって
通常3匹を6匹まあそのなんだっけ予防工事、
はい、
を少しあの割引しましょう。
そうですね、今からやっぱりシロアリ動いてくるので、
うん、
なので
今のシーズンが一番多いですか。やっぱり6月ぐらいかな。
6月、そうです ね、
ね、よく梅雨時飛んでくるもんね。
ね、
だからあのいつまでにするって言ったらラジオ聞いたよっていう条件でね、
はい、
シロアリだけに
4月6日
4月6日まで
シロ、は
い、シロ
じゃあどこに連絡するのっていう話なんですけど、ラクダ診断車で検索していただけると、はい、多分1件しかないやろ、
はい、
全国で、
はい、
100% ヒットするよね、
はい、
なるほど。
ラクダ診断車でスマホで検索してください、興味のある方は、はい、
そうですね、
うん、でラジオ聞いたよって言ってみてください。
いいんですよね、予防させていただけるってね、
は
い、
6匹サービス
6匹お家の中に置いていきますってどんなんや
、はい、BGM 流れてますけど、はい、高山さんのね、え、何9曲目ってことは、あ、怪奇結束ですね、
うん、あのおちゃんが一番好きなやつですよ、うんうん、高山さんも今度ラジオ呼んでって言ってましたよ。
おー、ラジオいいっすよ、
ね、行きましょう行きましょう、ね、
怪奇結束、
うん、怪奇結束いいですね。
血糖値の歌です、ヘモグロビン A1C の歌です、まあ、BGM 聞きながらまた後半もね、後半はまた電話しちゃうぞのコーナーもありますんで、はい、うん、お楽しみください。
楽しみしてます。また後半も聞いてください。
はい、はい、お願いします。
晴れていた、とりあえず湿布を張ったけど全く効かない、風が吹いただけで死ぬほど痛かった、素敵な怪奇月食、顔色が悪かった、それはすでに始まっていた、タバコをやめたかった、何度も挑戦したけどダメだった、それでも禁煙して半年が過ぎた頃、気がついたらタバコをむしゃむしゃ食べていた、夢だった、顔色は良かったが、それはすでに始まっていた、今食事をしたのに食べたかどうかわからない、今ご飯を食べたのにまたすぐご飯を食べるという、散歩に出かけるのはとってもいいことだけど、そのまま家に帰ってこなかった、ああ月が地球の影になる皆既月食、ああ健康な生活の鍵になる怪奇血色。
Go to the next stage、 諫早を次のステージへ、私たちの未来、誰もが住みたい街になる、
令和3年3月29日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねです。
さあ、電話しちゃうぞのコーナーなんですけども、はい、桜の季節になりましてですね、うんうん、恒例の大村でなんかあの桜のイベントが今年もできそうなんでですね、はい、大村コンベンション協会のですね、友広専務理事さんにですね、
はい、
電話がつながっておりますんで、しもしも
しもしも
しもしも、専務理事のキミちゃんでございます。
いや
どうも、うん、今日は遅刻戦で行けたかな、
はい、ギリギリ、
ギリギリ有名やもんね、専務理事の駆け込み出社は有名ですよね
知ってます、
よく知ってます。まあ間に合えばいいのよ、要はね、
はい、
間に合えば
断っていません、はい、ギリギリです、はい、皆さんに迷惑をかけていますが、
かけていますね、大体そうです、はい、さあ今日今度はいつ4月の、
はい、はい、4月4日にですね、大村さくら祭り開催いたします、はい、
これは私は知り尽くしてるんですけど、
はいはいはい、
まあ、初めての人に説明するならば、
はい、
はい、
ですね、この桜祭りなんですけれども、まずはですね、あの一番は、長崎街道スイーツ祭り桜カフェということで、はい、長崎街道沿いのスイーツのお店、今回12店舗でいただきまして、
うん、
はい、祭りを盛り上げていただきます、スイーツの販売いたします。
なるほど。
その場でも食べれるのよね、スイーツね。
その場でも食べられます。
あ、もうスイーツ大好き。
はい、そうですよ。去年なかった分ですね、ちょっとパワーアップさせて、はい、各お店も頑張って来てくれています。
あ、そうか、去年できなかったんや。
そう、そう、そうなんですよ。で、内容がですね、各お店のおすすめのスイーツの他にも、うん、やっぱ桜の時期なので桜をテーマとした、
はい、可愛らしいやつやね、はい、きっとね、
いただきます。
インスタ映えもするよね、は
い、そうですね、いいと思います。
これ大村のお店ばっかり、
はい、あ、ですね、今回は大村、もちろん、諫早市さんも来てくださいますし、長崎市、遠くは小城市からですね、有名ですよね、来てくれますよ。
楽しみ楽しみ。
そうなんですよ。でですね、おすすめは、うん、ちょっと前に新聞やテレビでも出たんですけれども、松原小学校の、はい、子どもたちが名前を考えてくれた、うん、松原の宝というですね、商品が大村ゆめファームシュシュさんから出てるんですけれども、はいはい、松原の米粉とかいちごとかネーブルを使った、うん、ロールケーキのスイーツなんですけど、そちらも限定販売。
それやばいかも。
限定販売ですよ。限定に弱いわ。
それやばいかもな。
そうですね。お披露目の時はもう180個が20分で完売しました。
20分？
はい。
うわ、すごい。
並んでました。
まずはそこ狙いかな、うん、まあ、全部狙いなんやけど、
はい、
それはちょっと珍しい感じするね。お店にないんやろ。あ、シュシュにあるんか。
あ、そうです、今出てるんですけど、そのお店に出しても結構すぐ売り切れるみたいで、
あ、そう、
なかなか買えないという、はい、噂です。
なかなか買えない。
うん、
8時半頃行けばね。
はい、10時半から始まるんかな。
早
か。
8時半頃行くと社長と会うよね。
準備として、う
ん、まだ空いてませんって言われて
こういうおじいちゃんがいますから気をつけててください
早く、はい、ね、でそのスイーツももちろんおすすめなんですけど、うん、
はい、
実は毎年選手している大村フラワー大使の
選手
式もこの中で開催します。
新しく決まったんですね。
ついに私も
フラワー大使に、いや、なれませんでした。私は常任のホルモン大使として。
そう、ホルモン大使だもんね、
はい、1年限りの任期ではなくて常任でおりますので、はい、フラワー大使、今年も若くてピチピチの2人が、
決まってますね、はい、
お茶へーって言いながらものすごくね、目キラキラしてますよ。
いやいや、そのなんかな、フェイスブックに載ってた画像を見てるんです、
はいはい、
あ、会場が今度変わってません？
あ、そうなんですよ。会場がですね、いつもは大村神社の境内で開催をしていたんですけれども、
はい、
今年はちょっとコロナの関係でやっぱ検温とかですね、確認者の記入とかをしていただきたいので、
はいはい、
大村公園の第三駐車場というです
ね、入ってすぐんとこ国道から、
あ、そうです、そうです、大村公園前の交差点を諫早から来たら左手に
行って
すぐですね、
入ってすぐね、まあ、そこが会場になるわけだ、
はい、そうです。
え、駐車場が会場？
駐車場が会場、
はい、あ、そうなんだ、
うん、
会場自体はちょっと広くなってます、
うん、で駐車場はもっと奥にあるのかな。
もう一個そのグランドの方に臨時駐車場があります。
うんうん、あ、そ、
手前のグランドじゃない、うん、うんうん、
わかりました。
そうですね、リンガーハットから入ったところ。
リンガーハットからね。
なるほどね。
某リンガーハットからね。
某いるか。
から入ったところからグランドが。
いいですね。
あともステージとかもあるんよね、ダンスステージとかね。
あります。はい、
ね、
ダンスとかですね。うん、あとはその新幹線の開業前の、ポッポちゃんっていう開業のイメージソングを歌ってる子たちがいるんですけど、
うん、女の子3人のね。はい、
歌もあります。三三太陽ひなりです。
演歌ですか？演歌系なんですか？
君ちゃん歌ったら演歌になったぞ。
人はおかしいですね。あの本当の歌はもっと可愛い、
もっと可愛い、
もっと可愛く歌ってるやつ。
でも今のやっぱり演歌がもうダメ、もう耳鳴り。もう戻れない。
ちょっと、はい、CD には入れさせてもらいたい。
拳聞いてました。
え、どんな歌やったっけ。
はい、もう一回どうぞ。
サンサン太陽キマリですね。ちょっとなんかサンサン太陽らへんがちょっとあの前職を思い起こさせますけど、そんな感じです。
いや、楽しみですね。、はい、何時から。
あ、時間はですね、朝10時30分から。
10時30分から。
30分から、はい、午後3時30分まで。
ただ、お茶8時半にいてもまだ空いとらんけんね。
まだ
空いてないです。私たちがもう少し準備をしているだけです、ね。
いや、まず8時半にオンリーワンのサンドイッチを買って、はい、公園を散策しながらの、
で皆さんに声をかけて、みんな働けよ働けよって言いなきゃ。
オープンを待つという、ね。
はい、オープンを待っていただいて、はい、
いいんじゃないかな、
タイムとなっていただければいいかなと思います。はい、
今日はね、スタジオは大村のラクダ診断車、酒井さんがお見えなんですけどね、
はい、お世話になっています。
お世話になっています。
君ちゃんの面識ないって言うとった。まだ
ないです。
まだ雲の上の存在の方が。
雲の上の存在だって。
自分も底辺、床下でいつもコソコソ
してる。の前は、はい、
床下でコソコソしてますって。
日が当たるとこはまだちょっと。
まあ、ぜひ仲良くしてくださいよ。
よろしくお願いします。
ね、お願いします。
はい、じゃあ短い時間でしたけど、
ありがとうございます。ね、
遊びに来てね。
お待ちしております。は
い、ありがとうございます。ありがとうございます。
社長さん、いらっしゃい。
後半は私たち憧れのテレビ、カンブリア宮殿っぽくですね、酒井さんにお話をお伺いしたいんですけども、まずはその会社の存在意義といいますか、はい、その今8年とおっしゃいましたよね、
はい、
8年続いてきたのはなんでだろうって振り返った時にさ、
はい、
ね、ただ続けるだけだったらできるかもしれんけど、はい、3人のお子様を育てつつですよね。
そうですね、
ね、それで何かやってこれたっていうのは何なんやろう。
そうですね、やっぱり同じ疑問とか同じような悩みを持ってる方が結構たくさんいらっしゃったっていうところだと思います、はい、結構シロアリ気になってたけど、
うん、
気になってたけどもう何もしてないとか、
うんうん、そうですね、
薬巻きたくないけど、うん、巻かないと心配とか、
そう、ね、
そういう方が結構いらっしゃって、
うん、
でこのシロアリ共済っていうのがありますよって言った時に、うん、あ、こういうのもっと早く知りと、知っときたかったっていう、うんうんうん、方がいっぱいいらっしゃったっていうところ で、うん、でちょっとずつちょっとずつ口コミとか、
はいはい、
紹介とか、うん、そういうのであの今までやってこれてるのかなっていうのはあります、
はい、まあ、地球規模の環境を SDGs 的に言うとやっぱりこういう取り組みっていうのはたくさんの人に知ってもらう、うんうん、
そうですね、
やっぱり話を、ね、お伝えする義務があると思うよね、
うん、
そうですね、
うん、だからもっともっとね広めてね、
広めて頑張って
ね、
はい、行かないといけないなっていうのはあります。
FM 諫早に CM 入れるっていうのもありますよね。
頑張ります。
アキラチ今親指立ちました。局長のアキラさん。
意外とね僕ラジオの時代が来てると思ってて、意外とね聞いてるんですよ。
はいはいはい、
よく言われる、聞いてますよって言われる、うん、ね、でこの番組はあのラジオで流しっぱじゃなくて収録版を、
はい、
アーカイブを全部残してるので、
うんうんうんうん、
意外とね CM 効果あると思います。ね、ラジオをお聞きの皆さんぜひいいと思います。ちょろっと入れるだけでもいいと思います。
頑張ります。
さっきのシロアリ共済っていうのはその月々980円の節がシロアリ共済っていう商品なんですね。
はい、
うん、
これはそのラクダ診断車オリジナルなんでしょ。
そうですね、今 オリジナルでやってます、うん、で結構いろんなとこからそれいいねっていうのは言っていただいてるので、うんうん、なので、まあ、同じようにこれを商品扱いたいっていう同業他社だったり他の、
うん、
他の、
ね、
はあ、もう自分でこう一人でこれやろうっていうよりは、うん、同じような
一緒にやろうやっていう話も、はあ、うん、はあ、
の方が広まりが早いのかなっていうのがあるので、
うん、なんかそういうパッケージ作れたら ね小さな、まあ、地方でもできる小さな商売っていうか、うん、小さく始めるのが全国にいっぱい散ればね、
酒井さんのその信念としては、はい、薬剤のそういうのを、はい、害のあるものを撒きたくないっていうところがあるので、はい、あんまり大きなそのやっぱり薬剤使ってるところと、はい、組んでしまうと そこがまた変わってきますよね、
うんうんうん、そうだと思います。でも、うん、だからこう選択肢として、うん、もうどうしても薬使わないといけないところもあるし、うん、建物の作り的にしとった方が安心というところもあるので、うんうん、なのでお客さんがこう選択できるような選択肢として皆さん、
ね、ね、
はい、
うんうん、
業者さんがこう持ってもらっておけば、うん、やっぱお客さんが喜んでいただけるのがその会社にとってもいいことだと思うので、
うんうん、そうですね、お客さんの納得ですもん ね、はい、ね、あれって本当に、ね、目で見えるもんでもないし、うん、やっぱ客側の納得です、ね、
だからいろんなものがやっぱ多様性の時代になってきて変わってきてるし、うんうん、だからまあ、私はどうしても薬剤巻かんと
安心でき
っていう人は巻けばいいし、はい、だから
その
巻かんで済むなら巻かん方がいいって、はい、この選択肢があることに気づいてほしいね、
うんうん、そうですね、
シロアリは絶対薬剤じゃないよ、はい、こういう方法もあるんですよって、ね、うん、お好みで選べますよっていうのは伝えた方がいいと思うんだな、はい、でシロアリ保険みたいなのもあるけど、シロアリ今あるシロアリ保険っていうのは、はい、やっぱり薬剤散布をしてなおかつシロアリが出てしまった時の保険なんよ確か、
うん、
ね、損害保険だったりっていうのはそうやもん、ね、あるし、まあ、駆除の保証というのはやっぱり巻かないとできないので
今のところね、うん、ただそういうのがやっぱり徐々にその繰り返しになるけど SDGs を考えた時に、うん、だからそういうその酒井さんみたいなやり方に対しても、うん、なんかそういうその助け合いの共済みたいな、うんうん、
あ、なるほどね、共済みたいな感じで、ね、
できたらいいよね、うんうん、だから今近い形だね、うん、少しずつお金を出し合って、
ね、みんなで出し合った分からからっていうね、う
ん
う
ん、なんか保険のまだ原点みたいなところで、うんうんうん、だから薬剤を巻かないといけない保険はあるけども、うん、薬剤を巻かずにやってるなんかそう助け合い共済みたいな形になるとね、うんうんうん、全国に広げられるかもしれないですね、
全国展開ですよ、ラクダ診断車、
ね、社長
そうなったらいいですよね
でもね、それで儲けようとかね、
はい、
そういう発想せんかったら広まるような気がするな、
はい、そうです、自分ももともと薬を巻きたくない、うん、でこのうちの会社がというよりはこの方法、シロアリ共済という商品が広がってもらえれば、うん、それだけ薬を世の中に巻かなくてよくなってくるっていうところで、でもともと自分がそういう自分の健康面で悔しい思いをしているので、うん、そうやって同じようにこうやる気はあるけど体のせいでこう部活ができないとか、
ね、
なんかそういう原因の一つでもこれで少なくなってくれればなっていうところがあるので、
なるほど ね、ぜひぜひ広めてほしいですよね、いいものはね、
うん、
いいものはやっぱりこういうのもあるよっていうのはね、そうそう、うん、新しいスタイルっていうか、
ね、
なんかどんどんやっぱそういうのをね、
まあ、ぜひぜひ皆さん気になったらラクダ診断車に電話し、うん、電話したらもう、
はい、
酒井さんに直接つなが
る、
今チャンスですよ、6日まで、
はい、6日まで、
そうです ね、
4月6日までラジオ聞いたようで、
シロアリのことって普段そうそう考えないけん ね、
はい、
自宅でも
考えないね、
うん、6月頃ちょっと羽張り飛んできたなっていう時にちょろっと考えるけど、はいはい、
うん、
でもあれってもしそのまんまにしてたら、はい、ガチャってある日突然崩れるものなの、シロアリ、そうではない、
そうでももう羽アリが建物に被害があると、うん、羽アリがもう部屋の中とか外のに、
うん、
もう何千何万でブワーッと飛び交うんですよ、
あ、そうなんだ、
もう口も開けれないぐらい、
あ、そんな飛び交うわけ、はい、
なので、
うん、
結構羽アリを見たら、
うん、
だ もうやばいですよみたいなあれがあるんですけど、うん、もうそんなことはないので、
う
ん、
もういきなり倒れることが
ないです、ないです、はい、
ぜひぜひ予防のためにも、はい、あの気になる方はラクダ診断者に電話してみてください、ね、980円から次々始められる、
う
ん、
そうですね、
みそこさんちは9800円ね
どんなお屋敷や
いやいや本当やっぱ新しいスタイルが今からどんどんどんどん出てくると思う、うんうん、今までなかったようなスタイルがもっともっと出てくると思う、
う
ん、
ね、
うん、だからその、まあ、シロアリがメインなんやけど、はい、あのなんだっけ、
ハチクジョ、
ハチクジョもね、
ハチクジョもそうですね、
割と得意なんやろ、
ハチクジョもそうですね、
うん、でハチミツも同時にこう、
そうです、ミツバチの時は
どんな
頂戴して
そうなの
一挙両得っちゃうんですよ ね、
ね、
あれ、もう終わり、
ん、あ残り3分のチャイム、
残り3分チャイム、
ちょっと男子ちゃんと掃除しなさいよ、
はい、掃除の時間です
言われてたでしょ
言われてない、私は積極的に掃除をしてましたでもさ、掃除がそういう位置づけっていうのも今から変わってくるんじゃない、
そうですね、
そうね、ちょっと男子っていうのもこれまた違ってくるかもしれない、い
や
い
や、業者が入った方がいいと思うよやっぱり
学校ね、
やっぱり、うん、定期的に、
うんうん、
いや掃除は大事やけど、うん、やっぱトイレとかなんとかは、うん、やっぱり業者が、うん、
あ、
きれいね、2ヶ月に1回ぐらいやっぱ入って、うん、それなおかつ普段の掃除をするといいけど、うん、もう根っこから任せたらそれは無理よね、
無理無理、子供たちには
それは無理と思うよ、
遊ぶでしょ、
ねえ、うん、で、前半出ましたけどね、電話聞いたようでね、
うん、
シロアリ6匹サービス
予防工事
予防工事 10% 引き、
はい、
10% 引きしますよ、はい、4月の6日までですね、
はい、に連絡いただければ、
連絡いただければ、はい、いいということですね、
はい、工事その後でも大丈夫です、
あ、大丈夫ですね、はい、わかりました、よろしくお願いします、はい、まあ、いいもの広まってほしいですね、
はい、そうですね、
さあ、というわけでですね、うん、このラジオ番組っていうのは3月が一旦締めなんですよ、
う
ん、
あ、じゃあもう1回締め、今日で
一旦締め、はい、だからもう一旦締めて4月からが新番組、テレビもそうでしょう、うん、
はい、
いろんなものがこう
変わってますね、今ずっと変わってきてますね、
で4月からもこの番組はあるのかという問題なんですけど、うん、
あるの
あるってことで、
よかった、酒井さんの最後の99人目の終わりじゃなくて
というわけでね、3年目に入りますからね、
もう3年してる、
そうそう、
あ、すごい、
あれは3年前です
これ分かる人何人おるかな
4月の5日が月曜日ですね、はいはい、次の3年目の第1発目がですね、うん、なんと偶然にも記念すべき100回目なんですよ、
100回目、
100回、ね、
100回の社長さん
で、どうしようと思ったんですけど、うん、まあ、せっかくなんでみんなで振り返ろうかという、
あ、そっか、
金ちゃんも来てもらって、うん、2年前どんなんやったねみたいな振り返ったり、うんうんうん、まあ、少しお電話させていただいたり、
はいはい、
なんか懐かしんでみようかな、
そうね、
うん、
そっか、
私は過去は振り返らないタイプなんですけど、うん、まあ、ここはちょっと一回振り返ってみようかなと節目として、
ね、節目として100人目だしね、う
んうん、まさか3年目に突入すると思いませんでしたから、
あ、そうね、本当に ね、うん、ね、一番最初何回続くやろうみたいな感じで、
ね、前田音から始まってね、
すいません
お叱りの連絡多々ありました
やつ、
さあ、ということで、お別れのご挨拶をしましょう、ラクダ診断者、
はい、
酒井優様もご一緒 に、せーの、
また来週、
バイバイ、バイ
バイ、青葉お父さん頑張ったよ、
名刺作んなさいよ、
青葉
社長さんいらっしゃい、この番組は諫早を次のステージへ、 Go to the next stage、 九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたしました。